36ヶ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノのホールにはチーズ 100g あたりおよそ 1200mg の遊離グルタミン酸が含まれている。これは市場のあらゆる食品の中でも最高水準の遊離グルタミン酸濃度の一つである。古典的なイタリア料理を築いた料理人たちは、熟成パルミジャーノに独特の味をもたらすものに名を持たなかった。若いチーズと違うことは知っていた。パスタの上にすりおろした瞬間に一皿を変容させることも知っていた。長期熟成の硬質チーズが他のどの素材も与えない質を一皿に加えることも言葉にこそしなかったが知っていた。彼らが知らなかったのは、1908年に東京の科学者がその席を覆う分子を単離し、彼らの誰もが話さない言語で名を与えるであろうことだった。その分子が人の舌の上にある実在の受容体に対応する実在の味に相当することに西洋科学が公式に同意するまで、そこからさらに94年を要する。その94年の隔たりを通じて、世界中の料理人は名指すことを許さないままその効果を使っていた。名指しがついに起きた時に何が変わったかは、現代のレストラン料理について、そして21世紀における料理が構造的に何であるかについて、私たちが知るべきことのほとんどを語ってくれる。このメカニズムはすでによく確立されており、その長い抑圧については科学が受け入れを拒んだ第五の味でより詳しく書いた。要約すれば、東京帝国大学の池田菊内が1908年に昆布だしの活性成分としてグルタミン酸ナトリウムを同定した。その後の研究で、児玉1913年がイノシン酸を、国川 C957 年がグアニル酸をグルタミン酸と組み合わせると、うまみの知覚強度を7倍ないし8倍に増幅する相乗化合物として同定した。カリフォルニア大学サンディエゴ校のチャールズ・ザッカーとニコラス・ライバが2002年に人の舌上の T1R1、T1R3 味覚受容体複合体を同定し、西洋の味覚科学が待ち望んでいた正式な気候的確認を提供した。うまみは日本の料理上の概念から教科書に載る基本味へと格上げされた。池田の論文から94年後、甘酸苦塩の枠組みは甘酸苦塩うまみに公式に変わった。年表そのものよりも興味深いのは、その年表が閉じる前に料理人たちが何をしていたかである。1908年以前の西洋料理の歴史は、よく見ると5000年にわたって高グルタミン酸の素材を生み出してきたプロジェクトであり、それを強力にしている原理を名指しすることはなかった。ローマのガルムは地中海全域で工業的規模で生産された発酵魚醤で、グルタミン酸濃度は 100g あたり800から 1500mg の範囲、醤油に匹敵し、機能的には醤油そのものだった。熟成パルミジャーノ、熟成コンテ、熟成マンチェゴ、それぞれの伝統は独立して、硬質チーズの長期熟成が緩やかな酵素分解を通じて乳タンパクから遊離グルタミン酸を解放することを発見していた。乾燥キノコ、長時間煮込んだ肉の出汁、天日干しトマト、アンチョビペースト、味噌、醤油、魚醤、熟したトマトそのもの、これらはすべて発酵熟成乾燥長時間の煮詰めによって到達された同じ分子の濃縮物である。世界の料理は20世紀初頭までには、うまみを生み出す技術について広範かつ完全に経験的な熟達を持っていた。作ることはできた。名指すことはできなかった。作るために名指しは必要ではなかった。料理は機能していたのである。20世紀後半にようやくシェフの語彙に到来したとき、名指しが変えたのは料理人とその効果との関係であった。グルタミン酸とイノシン酸の相乗作用について読んだシェフは、その組み合わせを意図的に手に取ることができる。出汁の昆布と鰹節、地中海料理のソースのトマトとアンチョビ、ストックの醤油と乾燥キノコ、伝統が偶然行ってきたことを意識的に行えるのである。 1990年代後半から2000年代初頭にかけてファットダックの厨房で仕事をしたヘストン・ブルメンタールは、グルタミン酸が豊富な素材とイノシン酸が豊富な素材の相乗的な組み合わせをメニュー設計の明示的な一部とし、伝承された組み合わせではなく文書化された組み合わせを軸に料理を組み立てた。エルブジのフェラン・アドリアは古典料理の脱構築において同じ語彙を用い、熟成を通じて同じ効果を生み出していた長い伝統的工程を一つの高グルタミン酸の技術的調整、乾燥トマトの粉末濃縮物、清掃ハムだしで置き換えることが多かった。2000年代後半にニューヨークでモモ福を立ち上げたデイビッド・チャンは、グルタミン酸全面の料理を中心的な美学として掲げ、熟成カントリーハム、発酵豆ペースト、貝の出汁といった素材をそれが届ける旨味のために公然と用い、アメリカの食文化における化学調味料の否認それ自体が文化的偏見の一辺であるとインタビューで論じた。この3人のシェフは孤立した存在ではない。日本の食品科学から語彙を受け取り、長い技法の副産物としてその効果を生み出すのではなく、意図的に手を伸ばし始めたある世代の料理人たちの歌詞の縁である。現代のレストラン料理にとっての構造的帰結、しばしば明言されない部分は、現代のファインダイニングがメニューが常には認めない仕方で旨味に構造的に依存するようになっているということだ。現代のテイスティングメニューに求められる皿ごとの強度、客が12から20品の小皿それぞれに期待する即座で後を引き口を満たす深みは、すべての皿が相当量のグルタミン酸またはイノシン酸、グアニル酸を担っていなければ、これだけの皿数にわたって達成不可能である。旨味を無視する厨房は、各皿で油、塩、あるいは純粋な濃厚さで補うほかなく、現代の味覚は3番目以降それを拒否するだろう。グルタミン酸は、現代のテイスティングメニューが現にそうである累積的強度で機能することを可能にしている化学である。鰹節と昆布の出汁はその比較的正直な表現の一つである。48時間煮出して4分の1に煮詰めたブラウンストックは別の一つで、分子レベルでは機能的に同一だ。清掃ハムのコンソメを出汁漬けトマトで重ねたものは3つ目である。厨房の技法は変わる、分子は変わらない。その背後にある原理が、伝統的なアジア料理に何をするかについては、もしローマ人が現代のラーメンを食べたらで探求したが、原理は多くの皿にわたって持続的な強度を目指すあらゆる現代の厨房に及ぶ。この依存が常には認められない理由は、化学調味料に関する未解決の政治的残差である。1968年の中華料理店商工群の手紙、対象研究なしに医学文献に入り込んだある一人の医師の逸話は、添加されたグルタミン酸ナトリウムについて40年にわたる文化的パニックを生み、その後の対象研究はそれを支持できなかった。タラソフ&ケリー、1993年フード&ケミカルトクシコロジーの二重盲検研究は、試験者が摂取したものを盲検化された場合、化学調味料に対する一貫した症状反応を見出さなかった。 FDA は化学調味料を一般的に安全と認められるグラスと分類し続けている。それでもなお、アメリカのスーパーマーケットは化学調味料無添加と誇らしげに表示された包装で溢れている。時には自己消化酵母 X、 加水分解タンパク、あるいはそうパルメザンチーズなど別の供給源からの有利グルタミン酸を大量に含む製品の上にである。パニックの文化的記憶は、それを終わらせるはずだった科学よりも長く生き延びている。多くの現代のレストランは従って、構造的にグルタミン酸に依存する料理を作りながら、その業を密かに避け、技術的に評判の良い素材、昆布、熟成チーズ、長時間の出汁から分子を調達し、同じ化合物を10分の1のコストで届けるであろう粉末を小さじ1杯加えることは断っている。料理は変わらない。語彙はもはや科学的根拠を持たない文化的不安に合わせてねじ曲げられている。旨味が現代の料理について明かすものは、従って技術的かつ文化的な何かである。技術的には、現代のファインダイニングが一つの分子とその相乗的なパートナーの上に築かれており、 そのレベルで仕事をしたい料理人は誰でも、各皿がそれらをどう届けるかを明示的に考える必要があることを明かす。文化的には、感覚的現実から科学的承認、大衆的需要へと至る道筋が、誰が名指しをしているのか、誰に功績が与えられているのか、誰の料理が疑わしいものとして扱われているのかによって、各段階で形作られていることを明かす。1908年の日本の科学者が成した発見を、2026年のフランス人シェフは、その効果を軸にキャリアを築きながらも、メニューでその本来の科学名で常には認めることができない。これは食べ物の話ではない。食の知識がどのように文明の間を移動するか、そして発見を成した人々の言語を門番が話さないとき、その知識に何が起きるかについての話である。下の上の分子は、メニューの上の語彙より古い。料理は常に知っていた。名前が追いつくのに94年かかり、いくつかの厨房では今なお追いつきつつある。深みを生んでいるものを名指さない皿は、名がないからといってより美味しくないわけではない。しかし名を知る料理人は、その効果を偶然の副産物としてではなく、意図的に手に取らせる診断道具を持つことになる。そして、結局のところ、その診断こそが、94年の大器が目指していたものなのだ。